はい、それでは放送を始めます。進行は私、木崎蓮人です。どうもよろしくお願いします。2024年3月23日、午前10時10分ぐらい。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。僕は目が覚めてまだ20分ぐらいしか経ってないです。軽く一杯のコーヒーを入れて、ようやく一日が始まります。なんだか昨日なかなか寝つけなくてね。寝つけないというか普通にスマホいじってたせいなんですけど。目が冴えちゃって、結局なんか2時半とか3時ぐらいまで起きてたのかな。結構なんか久々に夜更かししちゃって。目が覚めたらこんな時間になってました。なんか早速今朝、岐阜県で地震があったみたいですね。最近地震がもうどこでもあるという感じで。日本列島安全なところはないんじゃないかって気がしてきます。割と、まあ、水曜日がね、祝日でお休みだったので、今週一週間の疲労度はそんな大したことはないですね。先生おはようございます。1号さんどうもです。おはよう。ちょっと夜更かししちゃって、遅い時間に目が覚めました。今日は、やることはそんなないな。借りた本を、まだ読んでない本が結構あるんで、山積みになってるので、それパラパラっと目通して、返せる本返して、で、予約した本をね、ピックアップしてくるっていう。それぐらいかな。あと、一週間の作り置きか。いろいろ、スーパーマーケット行って、具材を買い込んで、それをザクザク刻んで、ジップロックに入れるっていう作業ですね。今日はご機嫌いいのですね、と。まあ、大体寝起きは80点ぐらいです。まあ、80点は実質100点です。まあ、まず100点っていうのはないですから。HP100 に戻ることはもう一生ないので。80が実質の100だね。おはようございます。2号さんどうも。おはようございます。すがすがしい朝ですね。なんか昨日すんごい疲れててさ。結局金曜ロードショーを録画して見なかったな。録画してるし、いっかって言って。ベッドでゴロゴロ横になって。なんか動画見たり。漫然と過ごしてたわ。映画を見るのって結構体力いるからね。ちょっと今日はその体力ないわ、と思って。のは見ませんでした。皆さんは体力はどのぐらい戻りましたか？ 土日に戻さないとね。そういえば、ポッドキャスト、今までアップロードしたアーカイブの文を、今 AI に読み込ませて文字起こししてるんですけど、自分の見積もりだと、軽く見積もった感じに、まあ200時間ぐらいあればいいだろうっていうことで、200時間、3万円の契約で進んでたんですが、なんか実際にやり始めると、とてもじゃないけど、なんか200時間じゃ収まらないっていうことに気づいて、多分400時間からやっぱ500時間ぐらいあるね。だからもう3万円そこに投入するかどうか今すごい悩んでます。てかそんな価値が一体あるのだろうか。Good morning, Doctor. サンゴさんどうも。おはようございます。ヘトヘトです。なかなかお疲れの方もいらっしゃるようで。僕も割と今月はヘトヘトだったな。2月からの流れでさ。2月の引っ越しからの流れで。3月はバタバタですよ。で、なんか変則的に週5日勤務になっちゃったし。そのうち1日は1回東京に戻らないといけないんでね。4月からちょっと落ち着くと思います。いろいろ落ち着いて。常に新しいことにチャレンジしてね。前回初見できたものです。うん、わかります。なんとなく挨拶で。そういえばなんかいたなって思い出した。土日が休みなんだよね。だから割と心理的にもこの土曜日って余裕があります。なんかどうしても聞きたいことがあれば答えますけど。その代わり僕にちょっと興味を持ってほしいね。たまにこれってこうなんですかって質問してきて、初見の人が。で、僕が医者として答えると、ありがとうございますって言って、パッていなくなっちゃう人がいて。え？っていう。せめてフォローしろよ、みたいなさ。社交辞令でも。あれだな。なんか、ありがとうございますって言えば何でもタダで手に入ると思ってる民の人たちなんだよ。僕はもうそういう失礼な民はね、受け付けません。覚えてていただいて光栄です。どうも、こちらこそ。主に精神科医さんですか。そうだね、主に精神科医さんです。まあ、一応3月から週5日で精神科病院で働いてるんで、まあ、精神科医と言ってもいいんじゃないかと。最近ではようやく思ってきてます。それまでは健康診断やったりとか、なんか全然別の仕事してて、とてもじゃないけど精神科医とは名乗れなかったんですけどね。よろしくどうぞ。久々に一昨日にジムに行ったせいで、まだ未だに筋肉痛が残ってますね。 適度な疲労感。私も来月からジム復帰したいです。ね、一回足が遠のいちゃうと、もういっかってなるよね。むしろなんか忌々しい出来事としてさ、忘れ去ろうってしちゃいますよね。私はもともとジムなんかに入会してなかったんだって、なんか抑圧しちゃうんですよね。僕もその状態が半年以上続いてたんで、まあそろそろかなと。いきなりなんかその失った筋肉を取り戻そうとするとね、高負荷でいきなりマシンとかでトレーニングすると絶対に怪我するから、もう本当にこんな軽くていいのかしらっていうぐらい軽めの方がいいですよ。結構自分でもちょっと軽すぎるかなっていうぐらい めちゃめちゃ軽めからやったんだけど、すごい筋肉痛だもん今。いかに怠けてたかね。せっかくなんか2年間ぐらいなんだかんだ言ってさ、定期的にジム通ってたんですけど、本当に半年もジム行かなくなるとほぼもう初心者に戻るね、体が。怠けると人間って全部筋肉を溶かしちゃうんで。使わない余分なものをね、どんどん削ぎ落としてっちゃうんですよね。今度担当の心理師が変わるのできついですと。ああ、きついね、それは。まあ、まるでセーブデータがね、消されたゲームみたいにさ、また初めからやり直さなくちゃいけないっていう絶望感はありますよね。そう、それをなんかカウンセリングとか精神科臨床が始まる最初に本当はね、アナウンスしないといけないんだけど、最初ってなかなか言い出しづらいからね。でもこの業界に長く留まってみると、そういう別れさえも一つのまあ、なんていうか治療というか、患者側、クライアント側に提供される体験なんだなっていうふうに思いますね。別れを体験して、体験させてくれてるみたいな。で、それを乗り越えていく過程で、まあ、いろいろまた悩んだりとか、自分の課題が分かったりとか、それがまた次の人との、こう、話し合いの中に多分、たびたび出てくると思うんですよね。別れのない人付き合いは不健全ですからね。すごく自然、まあ本当は自然なことなんだよね。担当してたくれて、担当してくれてた人が異動になっちゃうとか。生きてる限り避けられないことだからね。うん。おはようございますかしら。五号さんどうも。うん。おはようございますですね。まだ起きて30分ぐらいしか経ってないんで。昨日はちょっとエッチな漫画を読みすぎましたね。スマホでいじってて、結構いろいろ発掘しちゃって、それ見てたら気づいたらもうなんか3時ぐらいになってて、あ、寝なきゃって。コロナ流行ってるから控えようからずるずると。いや、僕も同じです。なんかね、ジムとかでクラスターが発生とかって聞いてさ。まあ、それを理由に、じゃあちょっと家にいようみたいにして。人間っていろんなことを理由にして怠けちゃいますよね。コロナの話題が出なくても結局行かない。怠ける理由を探す天才ですからね。母親になんか MacBook Air っていうさ、あの新しい、ノートパソコン買ってあげて、誕生日のプレゼントで。で、なんかね、チャット GPT でもいいし、コパイロットでもいいし、そういう AI と対話すると結構勉強になるよとかって言って、僕結構おすすめしてるんだけど。でも母親は、いやなんか個人情報が抜かれるかもしれないから怖いとかね。うん。 なんか怖いって言って とかこれこれが心配だとかね、むしろ AI に任せることによって人間はバカになるかもしれないとか、なんとか理由をつけて結局やらないんだよね。そう、人間って、そう、人間らしいなって思うのは、こうやらない理由をたくさん思いつくことですね。で、結局後回しにしちゃうんですよね。ワクチンもそうだよね。ワクチン打ちたくない理由を探す天才ですから、人間って。何かやれって言われるとやりたくないんだよ。基本的にはもう家の外に出たくないし、なんならベッドの外に出たくない。でもそれになんかね、なんて自分はダメな人間なんだっていうふうに気に病む必要はないです。人間のデフォルトの状態がそれだから。つまりみんなそうなんですよね。みんなやりたくないことを探す天才なので。別にそれが当たり前だから、自分も当たり前の人間なんだなっていうふうにそれを確認すればいいだけですよね。僕も多分土曜日このままだらだら家の中で過ごして何もせずに一日が終わるんで。同じです、あなたと。すっごい何の生産性もない一日。50年後振り返ったら思い出せない一日ですね。引き継ぎはあるはずだけどきついですと。確かにな。気持ちはわかるね。なんとかロスってやつだよね。芸能人が結婚するときもそうだし、まあペットロスとかもそうだし、失ったときのその対象喪失の痛み、それはしばらく続くよね。そんなね、人を悲しませるなんて、心を痛めるなんて、カウンセリングの意味ないんじゃないかっていうふうに言う人もいるかもしれないけど、でもなんていうかね、本当に物事が心の中に定着するときっていうのは必ず別れを経てるんですよね。だから僕らは小学校を卒業して、ちゃんと小学校の校舎とか、その時の担任の先生とか、その時のいろいろ友達だった仲良く、結構したりとかね、サッカーボール蹴ってた友達、同級生とちゃんと別れたから、今それが記憶に定着してるし、心の中に定着してるんですよね。なんか辛いことがあった時に、楽しいこともあったよねって言って思い出せる。レファレンスできる。で、その時、担任の先生に言われた一言がまだ心に残ってたりとか、まあいいことも悪いことも。そうやってなんかレファレンスできるようになる。あるいはもう、ほぼ、無自覚的に実践してる。学校の先生みたいな口調で話したりとか、この人真似したいなっていう口調を真似してたりとか、親元を離れると親のありがたみがわかるみたいにさ、やっぱり独り立ちすると両親って結構すごかったんだなとか、あるいはここはちっぽけだったんだなとか、レファレンスできるようになるんですよね。まるで本棚から本を取り出して開いて読むみたいに。人と会って常にべったりしてる状態っていうのは多分本を取り出すまず距離にないんですよね。それを対象としてまだ認識できていないし、その人がどういう人間かっていうことも毎日会ってるとよくわからないんですよね。だから僕らは、こう、その人をちゃんとこう理解できるようになったり、その人の機能、優れた部分を自分の中に取り込むには、まず別れを経て心を痛めなければならないっていう。その別れの痛みを通じて人はいろんな機能を手に入れたり、その人に対しての感謝の気持ちを持つようになるんですよね。 だからまあ、辛いんだろうけど、まあそれは避けがたいことだし、すごくいい体験をなさってるんじゃないかなっていうふうに思いますね。僕も結構割とその、お別れ体験っていうのは、ここ半年間ぐらい結構立て続けに起きていて、やっぱここ1、2年ぐらい、すっごいハードに取り組んできたそのワクチンの予診の仕事とかも、もう去年、いろんな会場がバタバタ閉鎖してって、で、毎日顔を合わせてたスタッフと、じゃあ今日もうこれをもって最後です、お疲れ様でした、みたいな。なんか会場内で若手のスタッフが、お世話になりましたみたいな、なんかこう叫んで、で、みんな拍手するみたいな、なんか卒業式みたいな雰囲気がもういろんな会場で沸き起こって、ああ、もうここも今日これで最後なんだな、みたいなさ。なんかワクチン会場がこう始まってから終わるまでを全部見たんですよね。で、終わった後やっぱしばらくなんかぽっかり心に穴が開いたような気持ちがしたね。だって僕もそこに毎日通ってたし、人生の中でもまあ無視できないぐらい、長い時間をそこで過ごしてましたからね。先生おはようございます。どうもおはようございます。6号さんとも。優しいですね。うん。別れの痛み。ものを失うときの辛さとかね。まあゴミを捨てるときもそうですけどもね。まあゴミとまず呼ぶようになるまで。なんかこれって捨てられないんだよなっていうものをずっとやっぱ大切に持っちゃうのは、どっかでその別れの悲しみを回避してるからですよね。とか、まあ延長してる。延期してるからですね。まだ本当の意味で自立できてないんだよね。風船プレゼントしました。どうも。6号さん、どうもです。風船。精神分析の中では割ともう研究されてる、し尽くされた、割と古典的な話ですよね。この対象喪失とか、分離の話。分離個体化っていうマーガレット・マーラーの、発達の理論の話でもあるし。もう古典に属する話だよね。人がどのように母体から分離していくか、お母さんから独り立ちしていくか。ちょっと難しい話でした。割と今月は本当になんかゆったり仕事をさせてもらっちゃったな。まあ先生も忙しいでしょうし、ね、引っ越した後の荷ほどきのね、いろいろ作業もあるでしょうしっていうことで、なんか変則的にすごい負荷を軽くしてもらって、めちゃめちゃケアされた1ヶ月間だった。だからあんまり病院に行ってもさ、病棟に行ってもやることがなくて、まあ隔離拘束の記載とかあるけど、あとちょっとした臨時処方のね、処方箋をパパッと書いたりして、あとなんか排便の管理。先生もうなんとか病棟のなんとかさんは、もうマイナス3日目ですって。先生どうしますかって聞かれて。 まず主治医の指示簿の、ね、主治医の先生の指示簿はどうなんですか？便秘時の指示出てるんですか？いや、それがなんかもうしばらく出てないんですよ、先生。マジっすか？って。だから精神科医ですとは言いながら、だいたいいつも便度管理をしてますね。マイナス3日っていうのは、要するに3日、うんこ出てないですと。一応なんかガイドライン上、慢性便秘症のガイドライン上、週3日以上、その排便がないと、一応まあ便秘症っていうことになるので。だから3日、4日もう排便がないっていうのは一応立派な便秘であると。特に精神科の患者さんって、まあ高齢になるとまず寝たきりになるんで、弛緩性便秘とか。人間ってこう立ってるとさ、重力の影響で、もう当たり前だけど、口から肛門に向かって物が落ちていくじゃない？ある程度。まあ厳密に言うと、そのね、上行結腸とか、横行結腸とか、ちょっとこう、重力に反する部分もあるけど、まあ、大雑把に言うと、口から肛門に向けて、まあ、物が落ちていく重力の力を使えるので、基本的に立ってる、歩いてるような若者は、そんなに便秘に悩まされないんだけど、もうほぼ24時間寝たきりのおじいちゃんとかおばあちゃんとかいるんですよね。もう、認知症も末期も末期で、体も弱っちゃってみたいな。なんとか流動食が口から入るけども、みたいな。そうすると、もうずっと寝たきりなんで重力の力が使えないんで、なかなか便がこう出てこないんですよね。筋肉も衰えちゃってるんで、そもそもこの食物残差をこう、絞り出していく、送り出していく、その腸の動きも弱まっちゃってるし、ね、体の衰えとともに。そうするともう慢性的な便秘。でさらにそれに加えて精神科の薬ってね、脳を落ち着かせるけれども、腸は第二の脳って言われてるぐらい神経がね、神経細胞が張り巡らされてるんで、心に作用する、ね、精神に作用する薬って腸にも間違いなく作用するんですよ。で、すっごく頑固な便秘につながるんですよね。大体。だから普通に5日6日便が出ないとかもあるし、もう大体内科で出されてるようなね、酸化マグネシウムだとかさ、アミティーザだとか、そこら辺の薬が全部出てるにもかかわらず、出ない。じゃあ先生どうしますかって言われて。どうしますかも何も、まずご飯食べてるんですか、いや、そういえば最近ご飯食べれてないんですみたいな。お腹張ってるんですか、そういえば最近張ってるんです。でもそれイレウスじゃんって。この先ゲロゲロ吐いちゃったりとか、あるいは吐いたものがこう今度気管の方に落ちちゃって、誤嚥性肺炎のね、になっちゃいますよ、みたいな。一旦ちょっと食止めして点滴始めますか、みたいなさ。なんか、精神科医って言うと、ね、カウンセリングとか精神分析とか、なんか精神療法やってるんですかって思うかもしれないけど、今もそういう内科管理だよね。誤嚥性肺炎の治療したりとか、便の管理したりとか。割とそういう感じで1ヶ月間、なんか自分は何回なんだろうってよくわかんないまま、とりあえず終わっちゃいましたね。G しますか？そうそう。じゃあ G120 で、お願いします。もうその繰り返し。7号さんどうもです。G120 が指示簿に入ってることもまあまあありますからね、精神科だと。ピコスルで行かない場合は、じゃあ G で。ピコスルファートもずっとね、使っていくとだんだん耐性ができちゃって、効かなくなりますもんね。どうしようもないんだよね。大学病院って4月になると先生が変わるんですか？結構若手の先生はもう1年単位であっち行ったりこっち行ったりですね。僕ぐらいの年代のまだ若手って言われてる先生は変わると思いますよ。もうある程度ね、ちょっとベテランの先生はわからないですけど、外来とかもあるだろうし。医者はよく変わるよね。うん。 まあ一年おきとか。患者さんももうね、精神科長い、通院歴長い患者さんなんかもう医者、ね、主治医が交代することを何とも思ってないですね。またですかとかってもう言わない。15年、20年通院してる方はもうその間にもうね、十何人とか二十何人とか主治医変わってるだろうから。あんまり驚かれない。お疲れ様でした。また新しいね、新天地でも頑張ってくださいとかって言って、患者さんに励まされたり。そういう意味で言うと、精神科医やってて、一つちょっとこう心残りなのはさ、例えば初診から自分がずっと見てた患者さんを、こう、10年とか20年を通してずっと見るっていうことができないんですよね。自分の方が異動になっちゃって、じゃあお疲れ様でしたって言って2年ぐらいでバトンタッチしたりしちゃうから、その患者さんがその後どういう人生を歩んでいくかっていうのを見届けられないんですよね。その逆もあります。前の先生から引き継いで自分が見ることになった患者さんとか、そうするともう途中からバトンタッチできちゃったんで、この患者さん最初どういう状態だったのかなっていうのがよくわからない。でももう10年ぐらい、あ、ずっとこの薬で来てるんだ、みたいな感じで、とりあえず、ドゥ処方です。同じ処方箋で、毎月同じ薬を出して、まあ、病状は安定してるし、まあいいか、みたいな。ですごいなんか独特な話し方だし、話の内容もなんかちょっと引っかかるな。でもこれって発症前からあるのかなとかさ、もう今となってはわからないんですよね。記録を読んでもよくわからないし。そう、寂しさもあるし、そもそも人間の心を理解するなんていうことは精神科医にはできないんじゃないかって。なんでかっていうと、その医者に寿命があるからですね。もし精神科医が500年とか1000年生きられるんだったら、人間の一生っていうのはこうやって始まってこうやって終わるんだよ、みたいにさ、人の心をそうやって理解することができるんだけど、精神科医もせいぜい働けるのってね、50年とかさ、まあどんなに頑張っても50年ぐらいだと思うんですよ。その間ね、たった50年しか生きられない存在で、どうやってその80年、90年生きる人間を理解できるんだろうって思いませんか？僕はすごく思うんですよね。そもそも人の心を理解するなんていうのは、完璧には無理だね。100点満点はもう無理なんです。自分が、こう、ね、例えばレクサプロっていう SSRI の抗うつ剤のお薬を、このうつ病の患者さんに出して、で、まあ、割と3ヶ月ぐらいしたら良くなって、あ、良かった良かったって言って、で、次の先生にバトンタッチしたとして、その後その良くなったね、良かったね、良かったねって言ってた患者さんが、本当に、じゃあ5年後、10年後、その薬で良くなってるかっていうのは僕見てないんだよね。本当の意味でのこう、中長期的な成績っていうのはよくわかんないまんま、自分で勝手に自己満足してる可能性があって、その後自殺してる可能性もあるし、せいぜい医者にできることなんてその程度なんですよね。せいぜいこの数年間良かったねっていうことで、治療で良くなりましたっていうふうに言ってるだけで。じゃあ、その30年後がどうなってるのかは誰も知らない。教育とかもそうですけどね。小学校の先生とかもそうだけど。これがね、正しい教育だと思って、生徒に施していることが、一体半世紀後にどうなってるかっていうのは誰も知らないわけですよ。みんな無責任だから。意外とよくわかんないことだらけなんだよね。世の中って。そのワクチンが怖いんじゃないかとかね。ワクチンを打った後、この十何年後、二十何年後に大変なことになりますよとかっていうふうに不安をかきたてる人いますけども、それを言うと世の中の大半のことはよくわかんないですよね。タピオカを皆さん摂取したけれども、そのタピオカが50年後にどのように人体に影響してるかって誰もわからないし、そう、そんなワクチンに限った話じゃないんだよっていうふうに僕は思いますけども、世の中の大半のことがよくわかんないんだよ。よくわかってる風に見せてるだけで。だからなんか人の心のよくわからなさがなんかよくわかったね。精神科医になってみて。 寝起きは、ちょっと喉の調子がいまいちだね。美味しいラーメン屋さんは発見しましたか？なんかこの間美容院に行ったら、美容師の方が教えてくれたね。あそこいいですよ。やっぱうまいラーメン屋はネットで検索するんじゃなくて、地元の人に聞くのが一番だね。一番早い。で、大体僕はそういう時は、自分の髪切ってくれる人に聞きますね。このあたりでうまいラーメン屋ありますか？歩いて行けるところだと、そこで、ちょっと離れてますけど、あそこなんかいつも混んでますよね。だいたい地元の情報はそれで仕入れられますから。うん。で、毎年5、6月になると道路が大規模な修理に入るんですよ、とか言って。すごいなんかネットでは書いてないような情報も教えてくれたり。だから結構道路朝混むんですよね。毎年時期になるとね、とか言って。で、まだ行ってないね。そのラーメン屋には。行ってもいいけど、確かに離れてんだよな。さて、バリウムを飲んで下剤をもらったばかりで枠に参りました。おお。お疲れ様です。健康診断ですかね。全然大丈夫ですので、こっちは心配せず。今日コメントが少ないから先生機嫌が悪くなるんじゃないか、とか、心配ご無用ですので。HP80 ぐらいあればあんまりダメージはないね。まあそういう時間帯に枠も取っちゃったし。人がちょっと見づらいね。そんなに気使わなくても大丈夫です。80の数値は手入力ですか？あ、いい質問だね。いや、これはですね、もうそういう画像を用意してるんですよ。だから普通に例えば40にもできるし、こうやって。10刻みで100から10まで、残り10まで作ってるんですよね。画像を。だからそれをただはめ込むだけです。原始的なんだよね。こういう細かいところにね、努力の跡が。多分こういうサムネをね、イケメンにし始めて多分1ヶ月ぐらい経ってるけど、今んとこその効果はないね。うん。なんか、一生懸命頑張って目パチパチさせたり、口パクパクさせたりさ。なんかいろいろテコ入れを図った割には、効果は今一つですね。効果判定してみると、ほぼ 何も変わってない。むしろ、周りが引いてんじゃねえかって。従来来ていたリスナーが離れて、過疎化が進行してんじゃないかっていう説もありますね。なんか新しいこと始めると大体うまくいかない。うまくいかないね。先生、おはようございます。
うん、どうもおはようございます。
まあ、あともうちょっとしたら枠閉じようかなと思います。皆さんもね、せっかくの週末を謳歌したいでしょうし、なんか、縛りつけちゃうの申し訳ない。最近ないですか？うん。最近町田在住の女性配信者の枠をずっと見ていました。
へえ、
町田在住っていうふうに公表してるんだ。ほう。あれ、町田だっけ？急になんか、ゲシュタルト崩壊したな。なんか、あれ、町ってこんな字だったっけ？みたいな。町をずっと見てるとなんか、頭おかしくなるね。あれ、こんな字だったっけ？町って。ごめんなさい、全然話逸れちゃうけどね。町田にもね、なんか仕事で行ったことあります、ちなみに。結構駅の周りがね、建物がたくさんあって。あったっけ？適当なこと言ったな。町田ゼルビアの、そういえば、旗が結構立ってたわ。盛り上がってるんですかね、今。彼女を住所本名を全部晒しています。
へえ、気合入ってるね。
初期のニコ生みたいだね。初期の頃は結構いたよね。本名も晒して、三菱 UFJ の銀行口座も全部概要欄に晒して、こちらまで入金お願いしますっていう。今みたいな投げ銭がまだなかった時代だね。2010年とか11年ぐらいの頃。でも大体その本名を晒してるっていう人は、 なんかその始まりをたどると、まあ、晒されたっていうのが始まりなんじゃないかね。自分がここここに住んでますよっていうふうに積極的に言いたい人っていないからね。だからなんかでバレちゃって、もう公開情報にしちゃったっていうことなんじゃないかな。アンチの人たちは、なんかやたらと個人情報をさらそうと しますからね。なんかそれが切り札みたいにしてくるから。なんか政府だと思ってるんでしょうけど、普通に犯罪だからね。よくわかっていないおばあちゃんがふわっちを始めてしまい収集がつかなくなっている。あ、そうなんだ。おばあちゃんなんだ。うん。おばあちゃんにまずインターネットを説明することが難しそうだよね。インターネットっていうのは、あれですか、買ってくるんですかみたいな。声優に売ってるものなんですかみたいなさ。ちょっとそういうところからの説明になっちゃいますからね。この間70代半ばぐらいの、まあ、精神科の先生に、まあ、僕じゃないですけど、そのなんか、iCloud って何ですかっていうふうに聞かれた先生がいてさ。でその年寄りドクターに説明するのに苦慮したっていう話を聞いてさ、確かにみたいな。70代とか80代ぐらいの人に iCloud をどうやって説明すればいいんだろう。自信がない。ふわっちとかもなかなか説明できないよね。でも今割と YouTube っていうのがもうお年寄りもわかるようになってきて、要するになんかインターネットのテレビだよねみたいに、なんかちょっとこう分かってくれるんで、その YouTube から理解させることはできるかもしれないね。だから YouTube っていうのはこう過去に収録したビデオを公開するインターネットテレビですけども、ふわっちとか、その他のライブ配信サイトっていうのものは、生配信、生放送ができるインターネットテレビです、みたいな。まあ、テレビって言えばなんかわかりそうだよね。個人が収録できるインターネットテレビで、生配信です。今はそれがスマホ1台でできますと。スマホっていうのは高性能な携帯電話のことです。全部翻訳して。70代とフィールドワークしたっていう話。いや、まさか。フィールドワークじゃなくて職場にこの間までいて、もう引退されちゃったんですけどね。結構高齢の精神科の先生がいらっしゃって。iCloud って何ですか、先生って聞かれた先生がいたみたいで。いやー、みたいな。笑っちゃったって言ってましたね。それはあれですか、硬いものですか、柔らかいものですかみたいな。アキネーターみたいにさ。いや、これは触れるものではなくて概念ですとかね。一個ずつこう説明していかなくちゃいけない。配信者はとりあえず YouTuber だと言えば納得してくれるようですね。うん。僕もだから、まあ聞かれることはないけど、めんどくさいときは YouTuber って言います。現実では公表してないからさ。配信者だって。でも人に説明しろって言われたら、まあ YouTuber みたいなもんですよ、とは言うかな。売れてない YouTuber みたいなものですって。配信者とは。まあだからおばあちゃんがボケ防止でふわっち始める 始めたっていう話ね。
うん。
で、よくわかってないから、ふわっちっていうのもよくわかんないまま始めちゃって、なんか文字が流れてきた。あ、なんかいろいろ優しくしてくれるっていうことで嬉しくなって、なんかいろいろ話しちゃったんだ。本名とか、住所とか。もう、オレオレ詐欺みたいなもんですね。あとは、この口座に振り込んでおばあちゃんとかって言って、そのコメント流したらもう終わりです。一丁上がりだね。あとはこのコメントに、大きな花火を投げておばあちゃんって。今すぐ。悪いんだけど今ここで配信してるからおばあちゃんすぐ花火投げてって。今すっごくお金に困ってるんだって言うとなんか投げてくれそうだね。たまになんか関さん、関義恵さんだっけ、なんか80ぐらいのおばあちゃんがなんか深夜に寿司100貫食ってたりとか、なんか結構絵力のあるサムネ載せてきますよね。高級ステーキ食ってたりとか。ふわっちももうよくわかんないことになってますよ。おはようございます。どうも、おはようございます。10号さん、どうもです。あともうね、4、5分ぐらいで今日は終わろうかなと思います。関義恵さんはしっかりしてますよね。いや、どうなんだろうね。僕最近ちょっともう見てないんだけどさ。なんか見てられなくて。やりとりしてる感じはしっかりしてね。なんか、ああ、なんとかちゃんありがとうね。刺身ちゃんありがとうね。ありがとうね、今日もね。とか言って、なんか今日もねってことは覚えてるんだ、みたいな。ってことは短期記憶はやられてないな、とかね。次は数字の逆称とかさせてみたりしてね。4、8、2を逆から言ってって。なんか物品故障とかね。これは何？意外と認知はしっかりしてそうでさ、でも客観的に見ると、夜中の2時とか3時ぐらいにさ、歌歌ったりさ、演歌歌ってるおばあちゃん、画面に向かって、パソコンに向かって歌ってるわけじゃん。結構ご近所様迷惑してんじゃないかな。とか結構心配なさってるんじゃないかな。もうなんか、認知症の末期症状みたいな。はたから見ると。配信者としては有能なんだけど、社会生活が破綻してそうで怖いね。健康のため漢方薬を飲むのはどう思いますかと。漢方の中には、血圧を上げちゃう副作用のある成分、甘草っていうんですけど、そういうものも入ったりしてるので、なんか複数の漢方を自分でなんか調合したり重ねて飲むのはやめた方がいいと思いますね。その甘草っていう薬が、まあ、成分がある漢方とある漢方に両方入ってて、それを同時に摂取すると、その、量が多すぎて一気にガーンとこう血圧が上がっちゃったりとかもするので、飲みすぎには注意だね。まあたまに飲むんですとかね、これ飲むと便が柔らかくなるんですとか、別にそれはいいと思うけど、結構その我々西洋医学をやってる医者、まあ日本の医者って全員西洋医学の専門家なんだけど、あんまり東洋医学はやってないんだけど、それでも風邪の引き始めとかには葛根湯とか出しますよ。さっきもねちょっと話したけど、便秘の患者さんに大腱中湯とか、まあ、あと便が硬いっ ていうね、主婦の方にはマシニンガンとか、最近イライラして眠れないっていう方には翼換算とか、サイコカ、龍骨ボレー等とか、割と西洋医学も漢方を出す時もあります。その方がいいなっていう患者さんが間違いなくいるので、お中液気等とか、そう、寒下香木等とか、半下香木等とかね。あとは、なんか、産婦人科のに通院中の、ね、更年期障害とかでかかってる患者さんのお薬手帳とか見ると、神小陽さんとかね、結構入ってますよね。あと精神科でよくあるのが立訓死闘っていう、まあ、頭痛とかの患者さんによく出てるね。でもそれらもね、やっぱ飲みすぎには注意です。きちんとまずお医者さんに確認したり、薬剤師の方にちゃんと確認した方がいいです。お中液等飲んでます。うん。なんかそんな漢方とか言わず、なんか普通に生姜とかでも体ポカポカするし、あれだって広い意味では漢方ですよね。だから冷ややっこに生姜つけて食うとかも、あれだって広い意味では漢方かなと僕も思ってて。左右にちょっとだけ生姜ね、すりおろして混ぜるだけでも結構体温まりますし。サウナとか行けない時期は、それでもいいのかなって感じはしますね。精神的には腸内環境を整えるのに酪酸菌、まあ乳酸菌、酪酸菌、わかんないけど。まあ僕はビオフェルミン飲んでますけど、ヨーグルトとかヤクルトみたいなもので摂取してもいいし、いいと思います。はい、ということでじゃあとりあえず今日はこの辺で。どうもお疲れ様でした。お送りしましたのは木崎蓮斗でした。どうもお疲れ様でした。良い週末をお過ごしください。